初詣ということで、どこの神社仏閣にお参りしようかなとこう思案をした結果、熊本の阿蘇の方に、由緒正しい阿蘇神社という大きな神社がございまして、でそこの楼門が3年前の大地震で、見事に崩れてしまいましてですね、でそこからの復旧工事の今途中ということもあって、そうだな阿蘇神社にお参りに行ってみるかということで、車で出かけてみました。であの直前のその場所までは割とスムースに移動できたんですけれども、神社の参道の方はもう本当にあの車が大渋滞を起こしておりまして、まあ、これはあの駐車場に入る順番待ちがそのまま列となって続いていると。でナンバーを見ますと熊本県のナンバー以外に福岡であったり京都であったり神戸とかあるいは横浜とかですね、なんかそういうナンバーもありまして、たくさんの車が来ていたと。であの手前にですね、まあ、そのいくつか の, あの予備の駐車場も用意されてるんですけれども、あの特にこう細かい案内が出てなくて、であの誰か一人でもこう係の人が立ってたりすればあのいろいろこう聞くこともできたんですけれども、まあ、ひょっとしたら1月1日2日ぐらいまではひょっとしたらどなたか立ってたのかもしれませんけど、私が行ったのは、3日でございます。でも3日って三が日ですからね、まだね人がどっと実際どっと来てたわけで、でまあ、 あのインターネットだとかであの駐車場はこの辺りにありますっていうのはあの地図で示してあったんですけれど、あの他に結構ですね空いてる場所がたくさんありましたですね。例えばあの税務署があるんですよ阿蘇の地域の。結構何十台で泊まれる駐車場なんですけど門が閉まってるんですよ、で他にもあのいろんなお店の駐車場とかもあって、そこら辺をあのフル稼働すれば結構な数が入るし、あとですねそこら辺にあのうまいこと露店とか並べると結構な売り上げが期待できるはずなんですよね。まあ、奥の方にあのあなんですかあの湧き水がワンワン湧いてくるあの商店街みたいなとこあってお土産品売って、そこはまあにぎわってるんですよ。それ以外のところがもうただ単にあの通路になっちゃってて、はあここら辺使えばいい、うまいこといろんな儲け話ができるし、高校生とか使えばいいバイトにもなるのになとか思ったんですけど、そこら辺やんないんですね。まあ地方がダメになるっていうのがなんとなくあのなんとなく分かってきた、そんな話から今日はやっていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。ちなみに今日は FMC 九州謎の忘年会じゃない新年会スペシャルであります。お相手は榎木田新右衛門と
立花幸恵と、
びっくりした、
上田君ちょっと腕を上げたね。
いいぞいいぞ。
何、今年の上田はちょっと違う、
一味違う。
さあ一味違うね、ボケをかましてくれるとは思わなかったですね。で誰なんですか。
イベリット上田です。
フランシスコ松本です。
ここは普通に言うんだ、
というね恐ろしい、
うわびっくり、
なんかこう
違う
笑いの神がね降りてきたのかもしれませんね。今あの木田優子はまだこっちに向かってる最中でございます。今あのレコ隊の会場からこちらあのNHK
ホールに別の日だよ
向かってるというところですね。あと雫さんもあの、はい、こちらに今向かっている、
向かってる途中、であと歌唱かなんかで、
しおん姉さんはもう帰ったって。あのさっきあの仏を届けにあの
仏、
あのちょっとなんか仕事中だそうで、
ありがたい、
ということでございまして、はい、さあお送りしてきて、だからねもう なんかねあのもったいないなと思って、あのよくほら町を活性化するとかなんとかって言うじゃないですか、
はいはい、
特に田舎で、ね、でだったらいろんな知恵が使えるのになんで今 使わないのかな、まあ、あのいろんな多分ね、うん、あるんですよしがらみが、うん、ね、うん、でこうあのその町の顔役みたいなあの頑固じじいみたいなのがいて、うん、なんすやんとはいらんって、なんだ邪魔になるだけたいとかって言ってんなことを言って、うん、一切こうやらないとか、うん、ね、若い人はやりたいと思ってる人いるはずなんですよ、うん、でもこうそういったやつらのこう顔色を伺って忖度して、うん、結局小さくなっているとか、うん、なんで分かんないですよ、分かんないですよ、うん、でもそういうのがなんか見え隠れすると、うん、あもういいやと思ってリピーターを減らしましたね、うん、ええ、だから結局ねそういうとこなんですよ田舎がダメっていうのは、うん、まあ、そういった話は今日もまた後でやっていきますけど、うん、お便りをご紹介していきましょう。こちらは京都府宇治市からいただきました44歳兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症、
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。ゆくくるですが例年になく濃いめの内容で非常に面白かったです。ありがとうございます。なんかいろんな人からあのお褒めの声をいただいておりまして私としてはちょっとあのこんなんでよかったら、私の中ではまだちょっと薄かったんですけど、あのもっと濃くできたんじゃないかと思ってるんですけども、うん、さて、かつてお正月といえば初詣の帰りなどに映画館でお正月映画を見て初売りの買い物をして帰るというのが定番の流れでしたが、今はどうなんでしょうね。家から出なくても大抵の品物や情報は入手できますから、わざわざ出かけてお金を使わなくても良いという風潮でしょうか。だとすれば日本はますます冷えていきますな、ということで、いただいております。どうですか、お正月映画とかっていうのはご覧になりましたか、もうなりますか皆さんは。
ないですね。
でも立花さんって基本映画見ないでしょ。
いやそんなことないですよ、なんでその決めつけは。
最近見た映画なんですか、何を見ましたか。
おっさんずラブ。
おっさんずラブをご覧になりましたか。
9月かな、
9月ぐらいに、はいはい、いかがでございましたか。
すっごい良かった。
あ、すっごい良かったですか、はい、そうですか、
はい、
お正月映画とか行ってました。最近でもいいですし昔でもいいですし。
昔、はい、昔は行った気がするんですよ。
行った気がする。
でもすごい多くて、それこそ危ないデカを見に行った気がする。
危デカを、
はい、で、
チョイスが偏ってますね。
でもすごい外まで並んでて、はい、次の回までいっぱいですって言われて、はい、ああしょうがないなと思って、諦めて帰ります。その時は
ここでね、あのしお姉さんとかがいたら、姉さんやっぱあれですよね、愛染かつらとかそこら辺をご覧になったんですよねとかっていう、流れで行くんですけど、はい、今日はいないので、まあ、上田くんとかどうですか。
行かないっすね。
行かない。お正月映画見ない。
見ない。
そもそも映画見る。
たまに見たいなっていうより
は、これ最近見たのでは何を見ましたか。映画館で、劇場で見たのは、愛染活動です
か。そこ言わんといかんね。
喜びも悲しみも幾年月かなんかご覧になりましたか。
いや、あのクイーン、
人間の条件、違う、
ボヘミアンラプソディ、あれ以外、
ボヘミアンラプソディ、
あれ以外、
もう1年以上経ってますけどね。
あれ以外見てない。一緒ですね。
何、松本君も何、ボヘミアンラプソディ以降見てない。
最後です。
あららららあ、そうですか。私は一応あの男はつらいよ、おかえり寅さんの、見に来ました、
ね、どうでした。
面白かったですよ。もう横でおばちゃんがもう号泣、ここで泣くのっていうところでこう号泣してるんですよ。なぜとかって思って、やっぱりほら懐かしいシーンがこう流れてくるとなんかじわっとこう来るものがあるんでしょうね。でまあまあ見てて、それでまあでもね、一応まあお正月ですよ、
はい、
正月に入ってましたよ、私は見に行ったのは、2日でしたから、
はい、
ガラガラ。ガラガラでした。
映画によるとかじゃなくて映画館自体が。
映画館はでもね、私が見たのは1回目だったんですよ、朝一の。だから少ないのは分かってるんですけど、でもほらその後外に出てこうロビーに出たら人のこう、まあ人がいるじゃないですか、
はいはい、
その数を見ても、かつてのお正月のにぎわいではない、全然違う。普通のなんかせいぜい土曜の午後ぐらいの感じ、だから来ないんだなと思って、まあ今年のあの正月で、まあそんな大きな目玉の作品ってあんまない。
穴雪とかはどうなんですかね。子供とかは見るんじゃないですか。
穴雪ぐらいですかね。でほらもう今なんだかんだでほらあのネットに落ちてくるのを待ってたりするでしょ。そのアマゾンとか、ね、ああいうやつでネットフリックスとか、 で、まあ、劇場まで行かなくていいよ、手下に行ってインフルエンザとかもらってきたら大
変だし、それはね、それはありますもんね、時期的にね、
だってこうね、こうトイレに入ればですよ、うん、あのトイレでもあの洋式トイレで、うん、お水を流すときは必ず蓋をしてくださいとか書いてあるわけですよ、ノロウイルスが飛散 しないようにとか書いてあって、うんうん、だそれを見ると、うん、ああなんか、はあ、公共施設ってそうよねとか思いながら
そうじゃないですかやっぱね、
うん、だからまあまあそういうのを気にする人がやっぱ増えてるじゃないですか、昔よりは、
昔よりはね、
だからやっぱ、来たがらないのかな、だからわざわざ人が多い時には行こうと思わない、
なんかでもそういう風潮はあるじゃないですか、インフルエンザが流行るとか、うん、それこそノロウイルスが流行るとかいうと人混みは避けましょうとかいうのは確かにあるけど、う
ん
う
ん、インフルのウイルスをこう吸ってやればいいんですよ、あんなものは、でこう自分の免疫で殺しがいいだけの話なんですよ、あんなものはたかなかインフルですから、うん、あのインフルあれあのもう怖がりすぎ日本人は、うん、あの何百人死にましたとかって言うじゃないですか、インフル今期、うん、今ね、うん、ねすごい数死んでるとか思うじゃないですか、うん、たかだか何百人ですよ、一日に何万人死んでると思ってるの、ね、日本全国で大したことはないんですよ、 むしろ普通の風邪で死んでるやつの方がもっと多いですよだからあのなんかね異常に気にしすぎてるなっていうのがあるんで、皆さんあの大いに外に行って感染しましょう感染してどんどん感染してあの強い体を作って、やがてあの嫌う優子のようなあの恐ろしいあのスーパーウェポンになっていけばいいんです。あの正月映画は、まあ、前よりは見なくなったですね。
小学校の冬休みに入る前に冬休み鑑賞券みたいな割引券をもらったりして、
あれ下手すると学校で配ってたよ、
学校でもらってました
先生が、あの今からあの映画の鑑賞券あの割引券ば配るけんね、はい、前からハワイだって、そうそう、うわ東方チャンピオン祭りだんとか言いながら、
そうなんか
あの東映漫画祭りねとか言いながら
なんか文部省選定かなんか特選とかね、はい、ああいうのね、
機関車八重門とかねそういう、パンダ子パンダとかそういう、うん、
あ知らない松本君、
全然てかその正月映画っていうその
カテゴリー
その風習すらちょっと
あらららら、だからもう正月はほらね、松竹に行けば寅さんがやってるわけですよ、男はつらい、東映に行けばトラック野郎やってるわけです
ああ、
東方に行けば東方チャンピオン祭りでゴジラをやってるわけです、
桃江ちゃんとかもやってましたよねお正月ね、
あの2番手かな、うん、1番手は当時はまだ東方チャンピオン祭りの一番
そうなんだ、
で、あのお正月以外にお盆映画もあって年2回やって、だから男はつらいよって年2回やってたんですか最初は、途中からトラさんの体調が悪くなってきて年1本しか撮れなくなったっていうのがあって、昔はだからほらプログラムピクチャーだからもう量産してたわけで、まあそういう勢いが今ないですけれど、逆にそれをその今ネットがやっちゃってるでしょ、
はい、
ね、だから全裸監督なんてまさにもうプログラムピクチャーみたいな作り方してるわけじゃないですか、だからやっぱそういったものがねなくなっていくって、でも私20年ぐらい前まではお正月映画は見に行ってましたよ、
うーん、
全作品見れるやつは全部見てましたね、だから何劇場のはしごをしてました今はねそういうのが、そこまではないですね、あと俺なんか洋画がもうなんか飽きちゃった、洋画、昔は洋画好きだったんですよ、邦画なんかクソみたいなとって見なかったんですけど、で洋画のパターンがもうほらもうなんか SFX を駆使した何かみたいなのしかないじゃない、なんかなんかこうかぐわしい人間ドラマみたいなやつめったにないでしょなんかだからもうドンパチをただ見に行ってるようなもんで、ゲームの画面を見に行ってるようなもんじゃない、なんか、まあ、それが好きなの人はいいんだけど、で俺あんまりそんなに好きじゃないんで、でましてやほらスターウォーズとかいつまでやるんだとか思うんですけど俺スターウォーズ俺最初のスターウォーズしか見てないから、その後の筋書き何も知らないというね興味がないんで、だからもう全然いまだにこう初期のメンバーの名前しか出てこないという、だからもう全然ついていけないですね、まあね、続いてのお便りこちら、 千葉県習志野市からいただきました56歳榎木田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田の間、
ありがとうございます。
007ノータイムトゥーダイの公開が4月に迫っております。また映画の話でしょうか、うん、ところで昭和時代のお子様たち、かっこ特に男の子は戦争ごっこやスパイごっこなど実にきな臭い遊びを日常的に行ってまいりましたそして小道具として銀玉鉄砲、スパイ手帳などを装備していたものですものですって、まあまあ装備だったのかどうかわからない持ってましたね。今これらのアイテムは一部復刻版が市販されているようですが、果たしてニーズはどこにあるんでしょう気になって夜も眠れませんということでいただきました。まあ買うやつはおっさんでしょ多分、
ね、作る人もそういう人だからですね。
あの石電って会社がありましたね、銀山鉄砲は、はいはい、昔から石電なんですけど、うんうん、あの門真市にあるんですよ、うん、僕はこの間会社の前まで行っても嬉しくてしょうがない。
そういう人たちのためのものですねもう
ちょっと会社にあのまあなんかアポなしで行ってもよかったなって思ってる
ぐらいの勢いで、
はい、でそこがもともと今あれですよ、元プラスチックの成形メーカーなんですけど、うんうん、あの洗濯バサミピンチとかも作ってる会社で、ほうほうほう、で片手間にその銀玉ピストルを
そっちがあれですね、片手間の方で、ね、
作ったんですよ、うん、で、最初の銀玉はなんだっけ、銀玉じゃないんですよね、なんかね黄色とか赤とかいろんな色塗ってたらしいですよ、
はいはいはい、
でなんかあの盛り上がらないと、うん、やっぱりなんかメタリックな感じの方がいいっていうことで、うんうん、アルミの粉をこうまぶして、うんうんうん、であれ土ですからね、うん、中身、うん、土、粘土っていうか珪藻土、珪藻土をただ丸めて乾かしてだけなんですよ。だからちょっとよく割れてましたよ、コンクリートブロックとかに当てると真っ二つに割れたりしてたんですよ。で雨降ったらもうそのまま雨降って地固まって銀玉鉄砲なくなっちゃいますからね
わあ、エコですね。
エコなんですよ。でしかもまあ原料はほぼ無限にあるようなもんじゃないですか
片手間にするにはちょうどいい、よく考えてある。
これがまた売れたわけですよ、はいはい、で上にマガジンとかつけられるようになって途中から100発200発入るような感じになって、もういくらでも撃てますみたいな感じになって
すごい、
もうそれを買ってましたね、石電のやつは。石電って書いたんですけどね。でまああとスパイ手帳、うん、スパイ手帳はこうまず殺人許可証っていうのが中に入ってるんですよ
すごい、
こう紙に殺人許可証って横にルビーも振ったんですけど全てにルビーが振ったんです漢字に、であとパスポート、パスポートなんかこう小さいんですよ全部、うんうん、子供銀行券みたいなものミニサイズなんで、
はいはい、
間違っても悪用できないようなサイズなんですけどでこうパスポートがあって、うん、それであと何秘密メモ帳みたいなのがあって、
へ、
何あれですよ、水に溶けるやつです、水に溶ける紙、うん、要はトイレットペーパーみたいなもんですよ、ね、であとは何それとなぜか紙石鹸がついてましたね
前言いましたよねそうそう謎のやつ、
紙石鹸薄い紙石鹸、なんかこうピンク色の半透明なやつ、透き通るようなやつがあって、これ何に使うの、やっぱ手洗いだろうねっていう
清潔感
の他に何に使うのか分からないですけど、でそれをこう持って、それで、まあ、それがなければピストルでただ単にドンパチやる戦争ごっこですよね、でそのスパイ手帳を持っていると、うん、そこにこうスパイ的なエッセンスが加味されるという、
スパイ的なエッセンス、
こうあの路地裏のところでスパイ同士がこう、うん、噂を交換し合うというね、
へ
え、3組のね田中さんがねこの間ねお母さんのお使いでね、あそこのスーパー岩永でね肉箱を取らしたよ音でっていうような情報交換をするといい
岩永
もうスパイですから、
これスパイだからね、
さまざまお互いの持ってる情報をそのギブアンドテイクで、うんうん、で俺は今その田中さんが肉を買ったっていう情報を提供したぞ、お前は何を俺に
提供するんだと、
そうギブしてくれるんだと、うんうん、ね、そうするとあのね 佐藤くんがねって最近ね塾に通い出したらって誰とかって言って本当ね何の塾ねって、うん、書道の塾とねそろばんの塾に行かしとんって誰すごかねとありがとうって言って消えていくっていう そういうゲームを1時間以上何回もやるっていう
雑談じゃないですか、
そういうのをあのフィリピン牧野とやってますけどね、フィリピン牧野とか斉藤くんとよくやってましたけどね、まあだからこれ今やりゃいいんですよ。これをそのスパイ手帳をいい大人がこうゲットして、はい、ねそれであの企業同士のね、あの企業同士のこうあの今あ御社ではどういう取引があって今あの IT 関係でこういうシステムの改良ということでとかあのこの間の半沢直樹みたいな感じであれをこうあのそのメモをその溶ける紙に書いて、それをこう わざわざ書いたのにわざわざトイレで流すとか証拠隠滅だみたいな、そういう大人になりたいですね
大人だよ
ああそうですかやっぱり今大人だからこそやっぱりスパイ手帳が必要なだから大人向けのスパイ手帳を作ればいいんですよ。これが
大人向け
のみんなほらもう金持ってるわけだからそこそこ、うんうん、ねだからもうあのビニールとかじゃなくて、うん、ちゃんと革張りで
革張りで
もうあの水牛の革かなんか使って、
ね、
もしくはこうワニ革かなんかで、うん、であのちゃんとあのエンブレムも入れて、
はい
でこう重厚なタッチで、うん、中にはあのねあのボールペンとかもちょっといいやつをね入れて、
はい
でこうでそれでやっぱりあの溶ける紙と紙石鹸と
絶対
紙石鹸もですか
紙石鹸に変わるものってなんかないかね他に
ハンドソープ
ハンドソープハンドソープが中がシューって出てくるんですか
そう泡のタイプ
ああこれ端っこのボタンを押すとこうあの手帳のとこから泡が出てくるという
ただ濡れたらどうかな
秘密兵器のような
あと大人だから字はちょっと大きめで
ああやっぱほら今はやっぱスマホと連動させないとダメでしょやっぱりこれが Wi-Fi では
いはい、
やっぱカメラもそこにやっぱつけたいですよねでじゃあスマホでいいじゃんって感じが
開いてしまったそうだっただ
からほらスマホを手帳みたいにするあるじゃんあのケースが、
はいはいね、
あれをスパイ手帳としてデザインしていくんですよこれが
お
でやっぱり紙石鹸がとかそのソープが出るとかっていうやつですね、で意味もなくコインがこう何枚か出てくるっていうあの金貨が出せるって金貨がちゃんと入れてるだけですよ田中貴金属のちゃんとあの鑑定書付きのやつが、これが印刷になったらこれを渡せとかだからそういうであとキャッシュカードの機能とかもついていてこれ でそのスパイ手帳を持っていけば、うん、あの空港のラウンジとか あの高級な方に入れるとかっていう
そう
私はこういうものだとかって見せて
あちょっと見せてね
いらっしゃいませボンド様でとかってみんなボンドって名前になるっていうこれが名字が小西さんだとまずいんですよね小西ボンドになってしまうんですけどすいませんでしたということでもう一つありますね、こちらは神奈川県川崎市43歳主婦ラジオネームうららかな午後
ありがとうございます。
イペリット上田さんイソズ歌うヘッドライトコックピット7体は2001年に終了していますよこれだイククルでまだやってると力説した上田君ですその後に始まったあなたへモーニングコールラジオパープルなど全て2015年3月30日で終了しています。現在はファインです、ひょっとして幻のラジオ番組に遭遇しちゃいましたかそれともタイムスリップ他にもマリポーサさんからも同じような内容のことをいただいております、という終わったと思ったもんな2001年だぜ
多分だよね
19年前に終わってるのがまだやってるってどう勘違いして俺もだからひょっとしたらまだ復刻で始まってるのかなと思ったぐらいでは
いはい、
ちょっとその弁明を聞いてみましょう。はい、イペリット上田くん
どうしたんでしょうね。
今日の冒頭の自己紹介といい、なんか上田君が今始まろうとしてますよ。何か
今年はね。
今年は何か、2020年のイペリット上田は何かが違うという、なんか恐ろしい恐ろしいことがこう幕が切って下ろされようとしてるのかもしれません。もういいどうですか。
まあ なんですかね普通になんか間違ったんでしょうね。
ああ、やっぱやってると思った。
あの
あら、走れ歌謡曲とごちゃになってたじゃないですか途中一回。あそこでなんか間違ったんですね。
あ、ということでお詫びして訂正をさせていただきます。一旦、CM に行きたいと思います。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介。有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。